皆様おはようございます。
おはようございます。
私たちはサムエル記を読み進めてまいりましたが、いよいよ物語は、今日のところから後半に入ってまいります。と言いますのも、今日のですねサムエル記の、下の、9章からですね、サムエル記の続編である列王記の上の2章までは、一つのまとまりと言われています。サムエル記と列王記って聖書で別々になってますが、ギリシャ語の聖書70人訳では一緒の文章なんですね。ですからつながっているというふうに考えていいわけですね。サムエル記と列王記というのは別々の章ですが、一つの物語としても読めるわけですね。ですから今日の9章からですね列王記上の2章までは、一つのまとまり、一般的にはですね王位継承物語と言われています。王位継承物語、どういうことかと言いますと、今までダビデがですね王様になる過程を見てまいりました。ダビデがいろいろ苦労しながらですねやっとイスラエルの王になったということですね。でそうなると次の王様は誰かってことですね。ダビデ奥さんたくさんいますですね。奥さんがたくさんいて子供もたくさんいると中で誰がその王になっていくのかってことですね。その有名なソロモンという人物が王になっていくわけですが、そのダビデからソロモンへのですね継承を王位継承を表しているのが今日の9章から列王記上の2章までと言われています。古今東西ですね王位をめぐる後継者争いというのは争いが絶えないわけですね。王様の後継者のですね、争いというのがありますが、ご多分に漏れずダビデ家のこの王位継承もですねすんなりといかずにですね、これからたくさんのお家騒動が繰り広げられていくわけであります。そうした物語の中でですねダビデの人間的な弱さや醜さが赤裸々に描かれていくのがこの特徴ですね。今までのダビデの描写はどちらかというとですねあんまりこのマイナス部分が少なくてですね、むしろダビデの人格者、立派な人物であると、王にふさわしい人なんだということがですね、強調されてきました。これまでですね。しかし、今日の箇所からですね、ダビデの生々しい人間性が一種この暴き出されていくわけですね。ダビデという人間のですね、負の側面が出てくるということですね。で、そのダビデの大きな砂鉄というかですね大きな人間性のこのマイナス部分が出てくるのがですね有名なバテシェバ事件でありまして、これ来週やるところですが、しかしですねこの大事件の前に置かれた今日の2章9章10章もですね実はこのダビデの一筋縄ではいかないちょっと複雑な性格を垣間見ることができるわけですね。ダビデは決して単純にいい人として描かれてないわけです。で今日の説教タイトル、ダビデの誠意となっているので、なんていうかこうダビデのいい面をね、ダビデのこう良い人間性を、話すのかなと思われるかもしれませんが、ちょっとこれアイロニーというかですね、誠意なのかなという、そういうような意味なんですね。ちょっとこの本当に誠実な人と言えるんだろうかというですね、そういうことが実はこの2章にあるわけですね。さっと読むとダビデのいい面が書かれているように見えるんですけど、よくよく読んでいくとですねこれからダビデの大きな問題を起こしていくダビデのですねちょっと悪い面が少し見えてくる。ちょっとね皆さんもダビデというと非常にいいイメージ持っているかもしれませんが、今まではそうだったんですけど、だんだんこれからね権力を得たダビデがおかしくなっていく。でその、兆候は実は今日の箇所にも見えるわけですね。ですから、ちょっとね皆さんもダビデについて、こういう見方をするのはショッキングかもしれませんが、なぜバテシバ事件が起きてしまったのかと、でそれのですね理由がちょっとこの今日の2章にも出てくるわけですね。でこの誠意という言葉なんですが、この言葉はですね実はヘブル語のヘセドという言葉なんですね。これ前回の説教でも言いましたが、ヘセドというのはですね旧約聖書に200回以上登場するとてもとても大事な言葉です。ヘセドという言葉はとても大事な言葉なんですね。でこのヘセドという言葉は、恵みとかですね慈しみとかですね愛とか、 まあ、非常に良い言葉に訳されるわけですね。慈しみ恵み愛ということで、神様の恵みというのは旧約聖書では神様のヘセドという言葉なんですね。でとてもこの大事なキーワードで、まあ、神のご性質を表す意味でヘセドって言葉がよく使われます。愛とか恵みとか。しかし今日の9章10章はこのダビデという人のヘセドなんですね。ダビデのヘセドがテーマになってます。で誠意と訳しましたが、まあ、これは恵みとかですね、まあ、慈しの訳するわけですね。で例えば皆さんの今日9章のですね、一節にそのものに恵みを施したいってありますね。9章の一節で恵みってヘセドなんですね。ヘセド。で10章でですね、10章2節に真実を尽くしたいってありますが、この真実もヘセドなんですよ。ですから実はこのヘブル語で読むとですね、9章と10章って同じ話をしてるって分かるんですね。ダビデのヘセドなんですね。ただこれが恵みになっちゃったりですね、真実になったりしてるので、ちょっとこのなんていうかな、そのつながりが分からないんですけど、実は9章10章って非常にテーマ的につながってるんですね。ヘセド、恵みという言葉がですね、実はキーワード。ただその訳し方がなんかこう真実と訳しちゃうので、まあ、これ実は新約聖書の神様の義というのは、神様の義が恵みとかですね、真実と訳されているのと同じようにですね、まあ、いろんな意味で訳せちゃうので、ちょっとこのつながり見えないんです。実はこのヘセドというのが9章10章のキーワードなんですね。ですから私はそのヘセドという言葉はですね、恵みとか、真実と訳してもいいんですけど、まあ、ちょっと文脈ではこう誠意というかですね、誠実さっていう方がなんかこうしっくりくるのかなと思って、まあ、それでダビデの誠意というタイトルを付けさせていただきました。まあ、ですから、まあ、誠意という言葉の元の意味はヘセドだということをですね、よく覚えていただきたいんですね。でこのヘセドっていうのはですね、とても大きな言葉なんですが、まあ、これはもともとですね、旧約聖書では契約という、まあ、これまた大きな、概念ですね。契約という言葉に関連する言葉です。まあ、契約というのは何かといえば、それは約束よりもさらに強い関係を表す言葉ですね。約束よりもさらにさらに強い関係、非常に強い関係を表す言葉です。で私たちのですね、まあ、日常的に使う言葉でその契約に一番近いのはですね、まあ、結婚とか養子縁組なんですね。結婚や養子縁組、つまり血のつながってない2人に血縁関係を作り出す、まあ、そういうものを契約と呼ぶんですね。ですから神と人との契約というのも、まあ、神と人間という、まあ、血がつながってないというか、まあ、異なる存在がですね、家族になるということを示すのが神との契約ということなんですね。ですから契約というのは、血がつながってないものがですね、結ばれる、そういうことを契約と呼ぶんですね。でヘセドっていうのはその契約に対してですね、契約を結んだ2人が相手に誠実であるということ。契約を結んだ、まあ、結婚であれば夫婦間、まあ養子縁組なら親子間、その関係、お互いがお互いに対して誠実である、誠意を尽くすということがヘセドという意味なんですね。ヘセドというのは契約に関する言葉であるということですね。ですから、私たちはですね、ヘセドを示すということは、まあ、契約に対して忠実だと言いますね。でよく神様が恵み深いって言いますよね。神が恵み深い、神が恵み深いということはどういう意味かというと、神様は契約を結んだ相手、つまり私たちに対して忠実なんだという、これがヘセドの意味なんですね。ですからヘセドというのは、まあ、結婚した相手、奥さん旦那さんに、まあ、忠実だという、裏切らない、まあ、これがヘセドで、神様の場合は恵み深いというのはこの契約を結んだ人間に対してどこまでも忠実に恵み深いんだという、そういう意味なんですね。というのが、まあ、ヘセドの意味なんですね。で今日はこの神様のヘセドじゃなくて、ダビデという人間のヘセドがテーマなんですね。ダビデがどういうふうに、誠意というかヘセドを示したのかというのがこの9章10章のテーマなんですね。でですね、そのダビデの誠意がどんなものかというのが実は表れているのが、この2つなんですが、これはダビデが2人の人と契約を結んでるんですね。でその契約に対してどうだったか、忠実だったかということなんですね。で一人はですね、有名なサウルの息子のヨナタンですね。ヨナタン。ダビデとこの、まあ、いわゆる墳刑の地図と言ってもいいんですけども、非常に親しい仲をだったんですね。でヨナタンは、ダビデの命を お父さんサウルが狙うわけですね。その時にダビデをかばうわけです。父親に逆らってまでダビデをかばおうとする。 でそして、まあ、父から父親と大喧嘩してもですねダビデを守ろうとする、まあ、こういうですね非常に深い関係ですから、まあ、ダビデとヨナタンはある種義兄弟って感じですよね。まあ、三国志の中でですね劉備玄徳と関羽と張飛がね、まあ、義兄弟のちぎりを交わしますが、まあ、ダビデ・ヨナタンもそんな感じなんですね。ダビデとヨナタンは、まあ、血はつながってませんけど、まあ、兄弟のような、つながりを持つわけです。でそのヨナタンがですねダビデにですねあるお願いをしたんですね。でそれをちょっと見てみたいんですが、ちょっと第1サムエル記の20章の14節15節ですから、503ページですね、503ページの、第1サムエル記の20章14、15節を読んでみたいですね。でこう読みしますね。もし私が生きながらえておれば、この主の恵み、これもヘセドですね、ヨナタンヘセド、主の恵みを私に施してください。まあ、ヘセド、私が死ぬようなことがあってもあなたの恵み、これもヘセドですね、男知恵に私の家から立たないでください。主がダビデの敵を地の表から一人残らず立ち滅ぼす時もということですね。これもまたヘセドがいっぱい出てくるわけですね。でこれ何かというと、まあ、ヨナタンはですねお父さんのダビデと、あ、失礼、お父さんのサウルとですねダビデが争ってるわけですが、まあ、最終的にはダビデが勝つんだと、ダビデが王になるということを、まあ、見抜いてるわけですね。ダビデの方に分があるんだと。で、したがってダビデが最終的に勝者になった時にですね、自分に対してあるいは自分の家族に対してヘセド、恵みを示してくれと言ってるわけです。要するに私たちを滅ぼさないでくれと言ってるわけですね。あなたはきっとサウルに勝つだろうけど、その時もですね、私たちの家族をですね、ヘセド、契約、私との契約に免じて私たちの家族を守ってくれと言ってるわけですね。まあ、これがダビデとヨナタンの契約なんです。でそれに基づいて今日の9章があるわけですね。でもう一人のですねヘセドというのがですねこの10章出てくるんですね。で今度はですねヨナタンじゃなくてですねアモン人の方ナハシュという人との契約ですね。でナハシュと契約を結んで、その子供ナハシュが死んじゃったので、その息子のハヌンが王になった。でそのハヌンに対してまあ、ヘセドを示すってことですね。こうあります。この後アモン人の王が死に、その子ハヌンが代わって王となった。ダビデはナハシュの子ハヌンに真実、これもヘセドを尽くそうと、彼の父が私にヘセドを尽くしてくるためにと考えたということですね。まあ、このようにですねヘセドっていうことがいっぱい出てきますよね。さっきのヨナタンとの契約もこの9章10章もずっとヘセドなんですね。だこれをまあこの何て言いますかね、聖書がですね、まあ、真実と訳したりこう恵みと訳したりするんで、ちょっと私たちその関係が分かんなくなっちゃうんですけど、これみんなヘセドなんです。ヘセドというのはさっき言った契約にの相手に忠実であると、要するに結婚相手に忠実だとかですね、養子縁組のお父さん、あるいは子供に、お母さん、子供に対して忠実だって、そういう意味のヘセドなんですね。でそのダビデがですね、契約結んだヨナタン、あるいは、ナハシュという2人と契約結んだので、でその2人が自分に、まあ、誠実を尽くしてくれたと、そのお礼として彼の子供にもヘセドを示そうというのがダビデの今日のテーマですね。ですから9章10章というのはダビデが、まあ、2人の死んでしまったお父さんにが自分に示した忠実さに応答としてさらに子供を、恵みを施そうというのが9章10章の話なんですね。まあ、そういう意味でこう読んでいただければですねよくわかると思うんですね。で早速見てみたいんですが、まずですね、9章からですが、まあ、ダビデ王様になったわけですね。いよいよ首都も立ててですね、自分の地位が盤石になったわけですね。ダビデは王として確立されたと。でその時にダビデはサウル家の生き残りを探そうとしたわけですね。でちょっと注意していただきたいのはですね、まあ、この時もダビデにとってサウル家っていうのはもう脅威じゃないわけですね。サウルが死んだ直後はですねサウル家はまだ強かったわけです。ダビデと拮抗していたわけですね。だその7年間くらいはですねダビデもサウル家の力を、まあ、恐れていたわけですが、まあ、しかし今日の時点ではもうサウル家はもう、まあ、滅んだも同然ですね。まあ、日本の歴史で言いますとですね、まあ、豊臣秀吉が死んだ後ですね徳川家康はですね徳川家の力を恐れていたわけですね。ですが大阪冬の陣夏の陣で、まあ、豊臣秀吉を滅ぼした後はもう豊臣家は滅んだも同然ですよね。ですから豊臣家の力がなっちゃったと。当時のダビデもそんな感じなんですね。 ですから豊臣家が、大坂の陣で滅んだようにサウル家もほぼもう絶滅してしまったと。でサウルの息子たちはみんなですね、サウルと一緒に戦場で死んだしですね、生き残った2代目の王様のイシボシェテもですね、ダビデに寝返ろうとしたサウルの家来によって殺されています。ですからサウル家も亡くなったも同然なんですね。その時にダビデはですね、亡き親友ヨナタンとの契約を思い出して、ヨナタンがサウル家を滅ぼさないでくれと言ったことを思い出して、今日の行動を取ったってことなんですね。ただですね、そう考えるとダビデの取った行動はヨナタンとの契約に忠実だったのかと言えるのかというと、ちょっと疑問が残るわけですね。ヨナタンは私の家に恵みを施してくれと言ったわけですが、このダビデ、もうこの段階でもサウル家ってほとんど滅んだも同然なわけですね。でもっと言うとですね、サウル家の最後の王様のイシボシェテが殺されたのはですね、これダビデが殺したわけじゃありませんが、前も言ってきましたように、これはある意味ダビデが殺したも同然なわけですね。というのは、ダビデはですね、そのイシボシェテの部下のアブネルという有名な武将と密約を結んだんですね。でサウル家の王権を自分に渡してくれと、委譲してくれと。で、そのことをですね、イシボシェテ、サウルとダビデとアブネルがですね、密約を結んで、でアブネルが象徴してダビデの方にですね、権限を全部やろうと。その結果ですね、もうイシボシェテはですね、もう終わりなわけですね。自分の一番の武将を裏切っちゃった。なので、ダビデ家にですね、サウル家のこう全ての権限が移るということで、サウルの家の部下たちもですね、もうイシボシェテもダメだと、もうこんな王様使えてもしょうがないということでイシボシェテを殺しちゃったわけですね、部下が。そしてダビデにその首を差し出そうとしたということがあったわけですね。ですから、ダビデがアブネルと密約を結んだせいで、このサウルの一族は滅んじゃったとも言えるわけですね。ですから、イシボシェテが死んだ一つの原因はダビデのですね、アブネルとの密約にあったわけです。そういう意味でサウル家の滅亡にダビデは手を貸してるわけですね。ですから、ヨナタンが願ったような形でサウル家を残そうとはしてないというふうに言えるわけですね。例えならばですね、大坂夏の陣で豊臣家が滅んだ後にですね、家康が一生懸命豊臣家誰か残ってないかなと探すような、そんな感じですね。ですから、ちょっとですね、ダビデの行動は、ヨナタンとの約束よりもですね、自分の王朝を盤石にする方を優先したと言えちゃうわけですね。ちょっと厳しい見方ですが、ダビデはまず自分の王権をしっかりして、で自分が安全になった段階で、ヨナタンとの約束を思い出したというふうに言えるわけですね。これ別にダビデが冷酷だと言いたいわけじゃありません。やっぱりこう政治家ってこういうもんだと思うんですね。政治家というのはやっぱりですね、きれい事じゃないと。やっぱり政治のためには冷酷になる必要があったのかもしれませんが、しかしですね、それはダビデがヨナタンとの契約に忠実かというと、ちょっと疑問符が残ってしまうということなんですね。そういう前提で読んでいただきたいと。そしてダビデが見つけたサウル家の生き残りはですね、こういう言い方はとても非常にいやらしいんですけど、ダビデには非常に都合が良かったわけですね。つまり野心のない、自分に脅威とならない、そういう人が見つかったわけですね。というのはですね、このメフィボシェットという人物は足が悪かったんですね。しかもとてもダビデに反抗できるような人じゃなかったわけです。でなぜ彼が足が悪くなったかっていうのがですね、第2サムエル記の4章4節に出てきましたね。これが531ページ4章4節に出ましたね。531ページ4章4節に変わります。さて、サウルの子ヨナタンに足の不自由な子が一人いた。その子はサウルとヨナタンの秘宝がイスラエルからもたらされた時に5歳であった。乳母がこの子を抱いて逃げる時、あまり急いで逃げたのでこの子を落とし、そのため足のなえたものになった。この子の名はメフィボシェテと言ったということで、サウルが死んだ時ですね、助けようとして急いで連れて行った時ですね、落としてしまった。そのせいで足が不自由になっちゃったという、そういう少年が、メフィボシェテなんですね。でサウルが死んだ時5歳ってことなので、 それからまあ大体まあ10年ぐらいは経ってると思うんで、ダビデと会った時はですね、まだ10代半ばぐらいだと思うんですね。10代半ばで、まだ少年で体が不自由であったと。で、まあサウル家ということで、まあ、ダビデから狙われるかもしれないということで恐れてですね、人目につかないところに隠れるように暮らしていた。ですからまあ自分はもう野心はないわけですね。平和に暮らしたいということで隠れて暮らしていた。そのミフィオセテがですね、ダビデにまあ見つかってしまったと。で、呼ばれたと。恐ろしかったと思うんですね。ああ、自分殺されてしまうのかと。ということで、恐怖しかなかったということですね。そこでダビデから呼ばれたときですね、もうちょっと気の毒になっちゃいますよね。この、ひれ伏したとありますね。ひれ伏しちゃったっていうのも、これ彼はでも、サウル王の孫なわけですね。ヨナタンの息子、王族なわけですね。ですから、かつてダビデの、主人の家柄だったんですね。ですから、ダビデの元々の、主人格の家のですね、そのメフィボシテがですね、こんなに、ひれ伏すというのは非常になんかこう、哀れな感じがするわけですね。まあ、人によってはね、私はサウル家の王の血筋なんだというふうに堂々とね、ダビデの前に出てもですね、堂々とできる人もいたんでしょうけど、メフィボシテはそういう人じゃなかったわけですね。非常に気の弱い性格で、真っ青な顔をして出てきたということですね。痛々しい姿だったわけです。ダビデもそれを見て、ある種安心したということですね。この男は、我が王家には脅威にならないということでですね、そこで、恐れることないですよというんですね。ただ、メフィオセテからするとですね、恐れて当然ですよね。ある種、ダビデ、直接ではないけど、ダビデの、ダビデのためにですね、一族のほとんどが死んじゃったわけですね。ですから、もう怖いのは当然なわけですね。で、その恐れるメフィオセテを見て、ダビデは、非常に寛大な処置をするんですね。というのは、サウル家が滅んでしまったので、サウル家の持っていた膨大な領地ですね、王の領地は全部ダビデが管理してたわけですね。ダビデのものになったと。それをみんな返してあげるって言うんですね。ですから、メフィオセテはもう今、無一文に近い没落貴族なんですが、そのメフィオセテに全部のね、土地を返してあげるっていう、なんかものすごく寛大なことを言うわけですね。本当に体も不自由でお金もないという元王族にですね、全部土地を返してあげるっていう、非常に素晴らしい提案をするわけですね。しかし、ダビデは注意深くこう言うんですね。あなたはいつでも私の食卓で食事をしてもよい。これ許可を与える言い方なんですが、実質的にはあなたは毎日私の食卓に来なさいと言ってるのと同じなんですね。来なさいということですね。というのは王様の誘いに断れないですよね、当然。ですから、これある意味でですね、ミフィオセテというのはですね、やっぱりこう危険な要素があるんですね。たとえ彼に野心がなくてもですね、サウル家の家来がですね、彼を担いで何かこう暴動を起こすかもしれないと。ですからサウル家の、忘れ方みたいな、ある種危険な要素があるわけですね。ですからダビデは、彼をですね、自分のこの管理下に置くということですね。いつでも目の届くに置いて、サウル家のですね、謀反というか、そういったものの、目をついるというか、そういう意味もあるわけですね。一種の、カゴの鳥になってしまう。またダビデはですね、こういった体の不自由なメフィボシテを食卓に招くことで、彼のこう恵み深さをこう、宣伝できるわけですね。敵の王様の子供を招いているということが言えると。今でもね、政治家の人がですね、自分のこう寛大さをアピールするためにですね、困った人たちとこう、食事をする、面会するということをやってですね、それをマスコミにですね、報道させるっていうのがあるわけですが、それに近いイメージアップを狙っているところもあるわけですね。ちょっとこういう方、ダビデにはですね、厳しすぎるかもしれませんが、こういう面があるのかなと。ですから、この、ダビデの行動は単に恵み深いというよりもですね、ちょっといろんな、読み方ができてしまうところがあるわけですね。ちょっと辛辣かもしれませんが、ダビデのヘセドというのはですね、ちょっと打算的な面があったのかなというふうに思わされてしまう場面ですね。で、九章の最後にね、彼は両足が共に泣いていたという、また強調しているところがあります。なんか暗示的ですよね。彼はダビデの脅威じゃないんだということを強調していることがあるわけですね。ですからちょっとね、ダビデの九章はですね、最初読むととてもダビデの良いところを表しているように見えますが、ちょっと深読みするとですね、いろいろ考えてしまう箇所なわけですね。で、さらに10章になるともっとこう考えてしまうんですね。というのはですね、今度はヨナタンじゃなくて、今度はナハシュに対するヘセドの話ですね。で、このナハシュがダビデに恵みを施したと言ってるわけですね。ナハシュがダビデに恵みを施してくれたという。 まあ、つまりこのダビデとアモン人のナハシとの間には契約があったことが伺える、まあ、ダビデとヨナタンのように契約があったことが伺われる、まあ、しかしこのダビアモン人のナハシというのはですね、とんでもない人なんですね。皆さん覚えてるでしょうか。ナハシというのは蛇というですね、蛇で人は名を表すと言いますが、彼は蛇のような人なんですね。ちょっと思い出していただきたいんですが、サムエル記の第1の11章1節を見てみたいですね。11章の1節、481ページですね。481ページ、11章の1節から3節まで読んでみたいですね。これ前読んだところですね、読んでみましょうかね。481ページ、はい、読みします。その後アモン人ナハシュが登ってきて、ヤベシュギルアテのに対して陣を引いた。ヤベシュの人々は皆ナハシュに言った。私たちと契約を結んでください。そうすれば私たちはあなたに使いましょう。そこでアモン人ナハシュは彼らに言った。次の条件で契約を結ぼう。お前たち皆の者の右の目をえぐり取ることだ。それをもって全イスラエルにそしりを負わせよう。なんかとんでもない条件ですよね。お前たちの目をよこせと、そうすれば契約結んでやるというですね、恐ろしいことを引っ掛けてきた人なんですね。で、幸いですね、このサウ王になったサウルがですね、この大活躍をして、このアモン人ナハシュに勝ってくれた、追っ払ってくれた。なのでこのイスラエルはこの狂ったナハシュに使えずに済んだわけですね。で、この恐ろしい人とダビデがですね、契約を結んでいたってことなんですね。実はまあこれ聖書に書いてないんですが、今日のね2章を読むと、まあナハシュが私に恵みを施したってことはですね、ダビデとナハシュが、まあ、契約を結んでいたってことなんですね。で、おそらくですね、ナハシュというのはですね、自分を打ち負かしたサウルを深く恨んでいたので、サウルとダビデが敵対した時ですね、まあ、敵の敵は味方ということでダビデに肩入れをしたということがおそらくあったと思うんですね。ナハシュとダビデの契約というのはですね、何かこう深い愛情とか信頼関係じゃなくてですね、要するにお互いの敵に対する共同戦線、サウルに対しての、まあ、共同戦線という、まあ、打算的なものだったということですね。で、ダビデもですね、サウルと敵対した時にですね、イスラエルの宿敵のペリシテ人の傭兵になってますよね。傭兵隊長になってると。ですからダビデも、まあ、結構なんか大胆なことをしますので、ペリシテ人と同盟を結んだように、このナハシュともですね、同盟を結んでいたということがあったようなんですね。そう考えるとですね、このなんとなくダビデの行動もちょっとどうなのかなって感じですよね。このナハシュみたいな人とですね、なぜ契約を結んだのかということなんですね。で、そのナハシュに対してですね、ナハシュが死んでしまったので、ダビデはですね、そのハヌンに弔意を表すために使者を送るということですね。まあ、ダビデとしてはこのハヌンともこれまでの契約を、父のですね、ナハシュと同じように契約を同盟を結びたいというふうに思って、提案使者を送ったんですが、まあ、しかしハヌンや部下たちはですね、ダビデの行動を額面通り取らなかったわけです。まあ、というのも、さっきの8章で見てみましたように、イスラエルの王となったダビデはですね、もうなんか帝国的な行動をとるんですね。もう周りの国をどんどん侵略してですね、近隣諸国を服従隷属させるということをしている、まあ、帝国を作ってるわけですね。ですからダビデの使者が来た時もですね、このアモン人はですね、これどうも彼は私たちも、攻めてくるんじゃないかと、スパイなんじゃないかと疑うわけですね。で、ダビデに対してですね、私たちはあなたには決して屈しないんだということです。そういうメッセージを送ろうとしてですね、この使者のひげを落とす。で、服を切ってお尻をあらわにするということをするわけですね。まあ、お尻をあらわすっていうのは、まあ、侮辱ですけど、ひげを切り落とすのはもっと侮辱なんですね。中近東で一番ひげを切るっていうのはもう最も相手を侮辱することなんで、まあ、そういうことをしてですね、恥ずかしめると、俺たちはお前に負けないぞということを示すためにダビデの使者を恥ずかしめるわけです。で、ダビデも使者たちの恥ずかしめの、まあ、ひどさをよく分かってるわけですね。ですから彼に対して、まあ、ひげ伸びるまで帰ってこなくていいよと、そのみっともない姿を見せなくていいということを言うぐらいですね、非常にひどいことをするわけです。そしてダビデもですね、ここまでやられた以上、もうアモン人とはもう同盟なんか結べないと、戦うしかないというふうに思うわけですね。そして、アモン人の方もですね、ここまでやった以上はもうダビデと戦うしかないと思ってですね、こうアラム人という違う人たちの傭兵を大量に雇うわけです。そして、この傭兵の力を使ってダビデと戦おうとするわけですね。まあ、ですからアモン人もですね、こうやって着々と戦の準備をしてますので、ダビデもこう先手を打つわけですね。まあ、しかしその時ダビデ何したかというと、 なんとヨアブを使わせたんですね。ヨアブ、前覚えてます。ヨアブっていうのは独断でサウル家の武将のアブネルを暗殺した人ですね。でダビデは怒って、アブネルに怒ってですね、主が悪を行う者、要するにヨアブに対してその悪に従って報いてくださるようにと、こう呪いのようなことを言ってるわけですね。ヨアブ許さんぞと言ってたんですけど、でもそのヨアブを頼っちゃうわけですね。ですからヨアブ許さんぞと言ってたのはどうもちょっとこう対外的なジェスチャーだったのかなと。まあ、とヨアブって一種のこの総務部長なんですね。要するに汚れ役をみんな引き受けてくれる。ダビデがやりたくないことをみんなやってくれる。ですからダビデが、まあ、非難はするんですけど、結局頼っちゃうんですね。何かあるとヨアブにやってもらおうと。でだんだんもうダビデもヨアブなしにやっていけなくなっちゃうんですね。そして今回はとうとうですね、もう総務部長だけじゃなくて、もう戦争まで全部丸投げしたわけですね。まあ、今まで自分が戦闘に立って戦っていたダビデはもう自分では戦場に行かないと。ヨアブ行ってこいとですね、戦争までヨアブに丸投げしてしまうと。王様としての責務まで、まあ、放棄してヨアブにやらせる。そして次回見ていくように、ヨアブが戦争してる時にですね、ダビデは王宮で遊んでいて、あのバテシバを見つけてですね、不倫をしてしまうというですね、転落しているわけですね。ですからもう相当この時点ダビデはおかしくなってるんですね。まあ、そういうことがですね、実はこの9章10章で伺える。ですから次のバテシバ事件が起きる伏線がいっぱいあるわけですね。そういうことがあるわけですね。ちょっとショックかもしれませんが、ダビデのですね、問題点が結構見えてきちゃうわけですね。まとめになります。今日はダビデ王のヘセド、恵みとか真実とか正義と訳される言葉ですが、ダビデのヘセドはどんなものかを見てきたわけです。まあ、しかしダビデの誠意って本当に誠意なのかなと思えちゃうところもあるわけですね。でそもそもダビデがナハシのようなですね、非常に危険な人物と契約を結んでいたってことがちょっと驚きなわけです。ダビデはですね、ヨナタンに対しては契約を果たしたように見えますが、まあ、それはですね、自分の権力がもう確立されてからですね、ヨナタン、サウル家の脅威がなくなってからやっと始めたことなんですね。ですからなんとなくですね、ダビデのやってる行動はそれほど誠実なのかというとですね、ちょっと非常に疑問符がつくわけです。まあ、このようにサムエル記はですね、ダビデというのはまあその聖者とか英雄よりもですね、だんだんこう非常に利己的な人物なのかなというふうに見えてくるわけですね。でこのダビデのですね、その赤裸々な部分をサムエル記はですね、容赦なく描いてるわけです。まあ、これがある種聖書の偉大さなわけですね。サムエル記はダビデ王のですね、正当性を宣伝するプロパガンダじゃないわけですね。むしろ神の前の人間の醜さ、利己的な部分をですね、非常にこう真実に描いている、まあ、そういう部分があるわけです。ダビデのような非常に立派な人物がこうなってしまうというのは非常に驚きなわけですが、まあ、そのことをサムエル記は非常にこのあからさまに書いているわけですね。まあ、しかしダビデも最初からこうだったわけじゃないですね。ダビデも良い時期があったわけです。サムエル記の上で見てきたように、ダビデもとてもとても誠実な人物だった時期もあったわけです。まあ、しかしですね、やはりポイントは、権力の魔力なんですね。一旦権力を握ってしまうと、人間が変わってしまうということですね。ダビデのような人もですね、一度この絶対的な力を手に入れると、変わっていってしまう。まあ、その恐ろしさをダビデのですね、人生は描いているということを言えるわけですね。これからまさにそういうふうになっていくわけです。新約聖書ではですね、苦難を経験するのはいいことだというですね、私たちのこう常識に反することが繰り返し言われています。まあ、しかしその苦難はいいことだという教えもですね、ダビデがですね、栄達を極めた結果、栄光を受けた結果ですね、堕落していく姿を見るとですね、なんとなくわかると。もう何でもかんでもうまくいっちゃうとですね、人間ってこうおかしくなってしまうのかなということを思わされるわけですね。反対に最後まで貧しく人としての栄達を求めなかったイエス様の歩みがますます際立ってくるわけですね。最後までイエス様は人に仕える人生を送っていった、まあ、その歩みを主が認めたということですね。主はイエス様のですね、最後まで人に仕える人生を主は、神様は良しとされたわけです。まあ、これはだんだん晩年を怪我していくダビデと対照的なわけですね。しかし私たちはこのダビデのようなですね、まあ、これを一種の反面教師として受け取って、むしろイエス様のように歩むようにということが招かれているということを改めて思わされるわけですね。まあ、そのことを覚えながらですね、これからダビデの、まあ、厳しい、後半戦を見ていきたいと思います。お祈りします。貧しい者の一人として、地上の生涯を全うされたイエス様、そのイエス様の父なる神様、その名前を賛美いたします。私たちは ダビデの暗い面を見てまいりますが、そこから私たち、多くのことを学ぶことができますように、教訓を得ることができますように、私たちに知恵を与えください。我々の平和の主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。